不倫路上カーセックスをしたことのない横井圭をぶっ壊す。
喋る横
井。喋る横井。
すいません。冒頭から大変失礼しました。不適切な発言でございます。そんなわけでですね、まあ、とりあえず横井圭、7月は3本ライブがありまして、7月13日土曜日と7月15日祝日月曜日のライブどうも。ありがとうございました。いや、まあ、ライブでネタにしましたけど、まあ、次の日曜日、参議院選挙ですけど、NHK から国民を守る党の NHK をぶっ壊すが、もう僕も面白すぎて、政見放送、まあ、NHK のね、から国民を守る党の政見放送、YouTube にコピーしてどんどん拡散してくれてね、まあ、党首の人、まあ、言ってはりますけど、もう僕4回ぐらい見てるんですけど、ほんまに面白すぎてもうドハマりしてます。もう完全にこれ洗脳されましたね。まあ、ちょっと繰り返しますけどね、不倫路上カーセックスですよ。不倫路上カーセックスとかね、言うてはりますけど、ね、NHK をぶっ壊す。に対抗して横井圭をぶっ壊すみたいなことをね、最近ちょっと僕よく言うてますけどね。まあまあ、僕自身もそのいろいろ自分自身に改革を加えて今までの横井圭をぶっ壊すみたいなことをね、まあ最近考えているんですけど、まあ横井圭免許を持ってまして、まあ今年の9月また更新行くんですけど、もう全然車運転してないんですよね。だからその横井圭、まあ不倫は、まあ不倫はまあもちろんですけど、カーセックスしたことないんですよ。ね。もうカーセックスもしたことのないようなやつがね、ミュージシャンとしてね、愛を歌う、そんなことがあっていいのかってね、ちょっと最近ガチでちょっとね、ガチでは思ってないね。まあ思ってないけど、思う横井圭ですけどね。まあちょっとこれ、名前出したらもう相当問題になるんで、ちょっと名前は出しませんけど、まあね、女性ミュージシャンにね、一人、ちょっと、まあ、よくわからんラブソングを歌ってる人がいるんですけど、そのよくわからんラブソング、これちょっと、つまりこれどういうことなんて聞いたら、あ、これカーセックスの歌ですってね、言うてるミュージシャンね、ちょっと一人いるんですけどね。あ、もうね、ミュージシャンの鏡やってね。僕は思いましたけど。まあまあ、そんなわけで横井圭、また7月19日金曜日、今週ですね。今週の金曜日もライブありますんで、ぜひお越しお願いしますと、まあ言いたいところですが、まあ今逆にその話題が多すぎて、ちょっとつい最近までちょっと話題がないとか言うてましたけど、ちょっと喋りたいことがいっぱいありまして、まあどれを喋ろうかなと思って、まあブログにも書きましたけど、石橋楽器三宮店閉店。まあ、これに対してもちょっと言いたいこといっぱいあるんですけど、ちょっと今日はもうやめておきます。で、あとまあまあ僕ミニ四駆のレースが8月に近いんで、まあ、ちょっと実はこれ収録してる今日の昼間にテスト走行に行ってきたんですけど、まあ、ちょっと面白い話が、まあ、どっちかというとミニ四駆はあんまり関係ないような話ですけど、ありましたんで、それも ネタにしたいんですけど、まあ、ちょっとこれも時事的なネタじゃないんで、ちょっとこれはまだ後回しにしまして、今日はやっぱり、参議院選挙のことを喋ろうかなと思いますが、とりあえずちょっと最近のライブでずっと歌ってる曲をちょっと今日はかけてみようかなと思います。
め合う路上の集団、果たせない責任の言い訳を叫び、何気ない日々を潤わせる充実の暇つぶ、歌い 愛と平和を叫び、弱者に紛れ込んで、集めた無知の道場で物語を作ってる。合言葉がなければ脆く切れるつながり、集めた数だけの事実、ハリボテの集合写真。捨てられた猫に餌付けすることで感じれる優しさより、哀れみのない優越感のない優しさを歌いたい忙しい人間へ。屋根の下の
まあそんなわけでね、最後にこんなでーすとかいう曲をね、まあライブでやっちゃってますけど、まあ選挙も近いということもまあ若干関係ありで、ライブで最近この歌を歌っているんですけど、まあ今日は参議院選挙について喋ってみようかなと思います。まあ僕、兵庫県にまあ住所を移してるんで、兵庫県から投票しようと思ってまして、ただ最初もう、だからね、最初公示された時に、うわーこの参議院選挙今回兵庫県においてはおもんなーと思って、全然面白くないわこれ、どうしようかなーって思ってたんですけど、つい最近になって急に面白くなってきましたね。まあ候補6人いるんですけど、まあ6人中僕4人に投票する可能性が自分の中で出てきまして、どうしようかなって今すごい思ってて、わ、これすんごい面白いって今なってるところなんですよね。まあ届け出順にちょっと喋っていこうと思うんですけど、まずは原博義さん。これNHK から国民を守る党ですよ。NHK をぶっ壊す。横井系をぶっ壊す。まあ、関係ないですけどね。NHK から国民を守る党、まあまあ、もうネタちゃうかなと、まあネタで出てる人だと僕最初思ったんですけど、まあその YouTube でハマったことをきっかけに、まあその NHK から国民を守る党が何たるかとか、まあその党首の立花さんとは何たるかとか、まあその兵庫県のこの原さん以外にもいろんな、まあ三重県とかね、福岡とかなんか、まあいろいろ出てはる、まあね、愛知とか出てありますけど、まあほんま面白い人らばっかじゃないですか。で、面白い人らばっかで、もうこれどうせネタちゃうんと思っていろいろ調べてみたら、結構ガチなメンバー出てますし、しかもその主張してる内容も結構まともなんですよ。だから、うわ、ちょっとネタ抜きに投票しようかなってちょっと正直僕思ってるところなんですよね。まあその NHK から国民を守る党は、その右派、左派、まあ、保守、改革関係なく、まあ、採用してるというか、まあ、NHK ぶっ壊した方は誰でも OK っていう政党で、大丈夫かいなって思ったんですけど、まあ、その、まあ、 日本における左派っていうのは、まあその反日というかもう日本をぶっ壊そうっていう思想の人がほとんどなんで、もう左派の人は僕絶対支持しないんですけど、まあかといって別に僕右派も全面的に支持するかというと結構微妙なところもあるんですけど、まあまあ基本的に右の人しか僕は支持しないんですけど、例えば中国のそのチベットとかウイグルの弾圧、まあ今香港もありますけど、そんなのを放送してない NHK はダメだとか、あ、結構、それいいことを言うてるやんって思いますし、まあ、カーセックスを報道してないとかそんなもありますけど、まあ、ちょっと、まあ、僕一番印象のことはそれなんですけど、結構その主張内容を見たら、まともなことを言うてるやんって人多いですし、何より、まあ、僕前回の放送で、まあ、年金問題取り上げましたけど、まあ、年金問題を解決するには、もう景気さえ良くなれば、もう全部、解消しますよみたいなことを、まあ、前回の放送で言いましたけど、とは言っても、そのやっぱり、まあ僕基本自民党支持なんですけどね、僕は。だからまあ基本自民党支持で言ってるんですけど、まあその自民党の景気対策っていうのは、要するに大企業を優遇して、まあお金持ちをさらにお金持ちにするという政策で、もちろんその大企業はお金持ちをよりお金持ちというか、まあ儲からせることによって日本経済を良くする。まあ、日本の経済をそれで良くしたら、もちろん年金問題とか、その様々な、まあ、お金の問題を一気に解消できる。まあ、僕、これはすごい合理的な方法だと思うし、僕はそれに賛成ではあるんですが、とはいっても、僕自身の庶民というか、まあ、貧乏人の僕の生活なんて、まあ、そんな改革しても全然良くなるわけはもちろんないんですよね。まあ、そう考えたら、まあ、NHK ぶっ壊してもらうことの方が、ね、まあ、単純に NHK のお金払わんで良くなったりとか、ね、まあ、庶民の僕らにとってより有効な放送、というか、まあまあ、とりあえず、まあ、NHK ぶっ壊れた方が、まあまあ、何千円かしか変わらないですけど、まあ、毎月何千円お金が増えると考えたら、まあ、こっちの方が有効やなと思えてくるんで、ね、だからまあまあありかなと思ったんで、ちょっと一応だから NHK が国民を守ると僕の中でちょっと結構引っかかってるぞと思ってるところであります。続きまして、高橋光雄さん、公明党ですね。まあまあ僕は自民支持なんで、まあだから自動的に公明も支持してるかっていうと、まあね、これちょっと微妙なところでもあるんですけど、まあまあ、公明党ってまあ言うたらまあ創価学会ですから、じゃあ創価学会を支持するんかっていうと、まあ、創価学会っていうのは、まあ基本的にその日本という国をぶっ潰そうとしてる宗教なんで、だから、ね、まあいくら与党とは言ってもね、連立組んでるとは言っても、うん、どうなんかなと思うものの、ただまあ公明党もその今の話したその NHK か国民を守る党みたいに、どっちかっていうと本当に庶民の地味な利益というのを考えてくれる政党なんで、だからまあ、そのさっきも言いましたように、自民党のその大規模な改革も、それはもちろんいるとは思うんですけど、それよりかその目に見えたちまちました改革の方が、まあそれは庶民にとっては嬉しいんで、まあそういうのを考えてる政党であり、なおかつまあ連立を組んでるわけであって、その自民党のまあそのやりすぎてる政治に対するブレーキ役にもなってくれる政党なんで、まあそういう意味で僕は存在価値はある政党だと思ってますし、何よりちょっと情けない素人丸出しな話をしますけど、この高橋光雄さん、まあ、元外交官で、まあ、ポルトガル語が得意な人なんですけど、この人毎週日曜日にラジオ番組をやってるというか、まあ、やってたんですよ。やってたんですけど、まあ、出馬するんで、一回放送終わってしまったんですよ。やめてしまったんですけど、僕、その高橋光雄さんの番組をずっと聞いてて、まあ、そこでポルトガル語教室とかやってたりとか、そのポルトガル語が語源で日本語になってる言葉あるんですよとか、まあ、そういうコーナーもあったりしてて、まあ、とか、まあまあ、その、ラジオ番組でこれから日本をどうしていきたいかとか、まあ、そういう意気込みなんかを語ってくれてはって、僕結構そのラジオ番組を通じて親近感湧いちゃってるんですよ。だからまあ僕ちょっと公明党というか、まあ創価学会はまあ支持せんけど、まあこの高橋光雄っていう男ちょっと面白いなというか、まあその外交官出身なんで、もちろんそのまあ自民党の武器である外交政策っていうのにおいても、まあまあまあそういうのにも理解ある人間なんで、あ、この高橋光雄さんちょっと面白いんちゃうかなと思ってる横井系でございます。続きまして3番目、安田真理さん、元 NHK キャスター でございますが、政党が立憲民主党なんで、はい、もう立憲民主党の時点でもう論外です。もう、議論する余地がありませんので、さならって感じですけどね。さっきかけました、私は人間です、僕の曲あるじゃないですか。まあ、この曲を作った経緯なんかは最近のライブでよく話していますけど、まあ僕ね、草の根運動っていう言葉が大っ嫌いなんですよ。もう草の根運動とかね、そんなん語るやつ絶対信じないんですよ。まあまあその、またこれはまた別の機会にゆっくり喋れますけど、僕は昔それこそ平和運動とか人権問題とか、環境問題とか、まあ福祉活動とか、そういうボランティア活動とか慈善活動というものに熱心で、まあどっちかというと僕その左派的、左翼的な信条も持ってましたし、まあ立憲民主に近いような思想を持ったんですけど、結局そういう活動を通して、もうこいつらクソだってことをもう存分に分かってしまって、そんなボランティアとかなんか慈善活動とかその草の根運動とか、そういうことをしてるやつらが一番そういうものの大事さってのを分かってないっていうのを、僕はもう思い知って、むしろこういう奴らをぶっ潰せんと日本は良くならないと僕は思ってるんで、はい、もうとにかくもう立憲民主党の時点でもう論外です。皆さんも投票しないようによろしくお願いします。そして4番目が、片博之さん、これ自民党ですね。まあ、僕はそもそもこの人に投票しようと思ってましたし、まあちょっと行けなかったんですけど、日曜日の安倍総理と一緒に、まあ三宮駅前でやった演説なんかももうすごい素晴らしいなと思いましたし、まあ基本この人第一で考えてるんですけど、今の横井系は、まあ高橋光雄さんのラジオ番組とか、まあ NHK から NHK をぶっ壊すの人らにちょっと今、影響を受けてるんで、ちょっと、どうかなと思ってるんですけど、まあ僕は基本この人を軸に考えています。続きまして、5番目が、清水孝之さん。維新の党ですね。日本維新の会ですね。清水孝之さん。まあまあ、僕は阪神タイガースが好きなんで、清水孝之さんが実況する阪神タイガース中継、何回も見ていましたし、あと僕、まあ、僕は一応自民党支持者ではあるものの、維新も大好きです。まあ何より僕は橋下徹さんが大好きなんで、維新もまあ好きですし、頑張ってほしいなと思いますし、何よりもぶっちゃけますけど、僕、安倍総理支持しますよ。安倍総理はもうほんまに歴史に残る名総理やと僕は思ってますけど、安倍さんの次を告げるのは僕、橋下徹しかいないと僕は思って、るんですよね。もう、安倍さんの次に日本の総理、というかもう日本を任せるのは僕は橋本徹さんしかいないと思ってますし、いずれ橋本徹さんは絶対政治の世界に戻ってくると僕は思ってるんで、だからこそ僕は維新は頑張ってもらえないと困ると思ってるんで、とは言ってもまあ今は僕は安倍さん応援しんとあかんと思ってるし、どうかなっていうところで複雑な気持ちなので、まあ場合によったらまあこの清水孝之さんに、というかまあ、比例で維新入れるかもしれんなと思ってるところですけど、ちょっとすごい迷いどころでございます。そしてラスト6番目が、金田、これなんて読むんだ、金田峰夫さんですね。はい、共産党論外です。もう共産党な時点で論外です。共産党ね、平和だ、どうやこうや言う前に、だったらその香港の今の問題とかね、チベットウイグル問題どうにかせえと思いますし、っていうかまあ、共産党な時点で、まあテロ組織です。共産党っていうのはもうテロです。テロ集団です。もう、日本ぶっ壊すことしか考えてません。立憲民主党よりももっと論外です。まあ、立憲民主党ですら論外なのに、共産党なんてもう話になりませんので、語るに値しませんので、まあ、とは言ってもですよ。とは言っても共産党ってまあ、わずかですよ。ごくわずかにまともな人がいて、そのごくわずかのまともな人は、まあまあ確かにその自民党とかそのね、まあ日本政治のまあ暴走なんかを止めるという意味では、すごい有効な役割をしてくれる人がいるんで、ゼロになれとは思わないんですよ。まあ立憲民主党はゼロになっていいですよ。立憲民主党はもう潰れていいですし、ゼロになっていいですけど、そういった意味では共産党、まあまあ、いるっちゃいるんですけど、まあ革命集団ですからね。まあまあまあ、誰かは受かると思うんで、まあ入れなくていいかなと思います。 まあ、暴走気味に喋ってきましたけど、まあ、これが僕の今回の選挙のおけるスタンスだと、まあ、そんな話なような気もしますけど、まあ、もしよければ、まあ、参考程度に聞いてもらえればなと思いますが、まあ、それよりもまたまあね、横池音楽活動頑張っていきますし、金曜日もライブなんで、まあ、その、今までの横池を改革するためにも、横池をぶっ壊す。
喋る横
池。喋る横池。